黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。アーメン。ご起立ください。賛美305番をもって主を褒めたたえます。305番です。44番です。口読文の44番。それでは口読文44番 ヨハネ1章を購読いたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
それでは使徒信条をもって信仰しに告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
書詠179番です。179番をもって聖なる神を褒めてたえます。 ご着席ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。アメン。ハレルヤ。愛する天の父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
あなたが神の御子、私たちをこの地上に送ってくださり、私たちが今、これが私の愛する方、これが私の連れ合いですと宣言できるお方を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。
アメン。
イエス様、あなたが私たちをまず愛してくださり、そして私たちのこの命を尽きない永遠の命へと導くために、あなたが十字架になっての上で命を削ってくださいましたことを感謝いたします。捧げてくださった思い、心、感情、その身、あなたが引き裂かれたその身体を持って私たちが天へと引き上げられていきます。あなたが流してくださった血潮によって私たちがこの天の御国を知ることができました。主よ、あなたがますます私たちにとって愛する方であることを私たちは宣言いたします。ですから私たちはあなたの御言葉、御言葉であるイエス様に従順、服従いたします。服従とは愛なしでできるものではない服従をあなたは与えてくださいました。教えてくださいました。これが私の愛する方、私の連れ合い、このお方に私たちは服従するのです。
アーメン。
主よ、この服従の仕方、私たちは御言葉を持って知りました。この身をひれ伏して、そして聞くという姿勢がこの服従だと。主よ、これは難しいことではないとあなたは言われます。どうか私たちがこの自分を愛することを捨てて、イエス様を愛する道を選んで、そして今その道を走っています。どうかこの走る道のりをしっかりと完走することができますように、主よ、あなたが助け導いてください。私たちが犯しました罪々を私たちは告白しました。どうか主よ、あなたに会って血潮によって清められた私たちが今ここにいます。あなたが買い戻してくださった花嫁です。どうか主よ、この花嫁があなたに従うことができますように助け導いてください。御言葉を聞きます耳を、私たちの耳を開いてください。また御言葉を語ります先生方のこの唇を油を注ぎ、豊かな大いなる油を注いで開いてください。そしてその開かれた唇を持ってあなたが豊かに語ってくださいますようによろしくお願いいたします。また聖霊なる神様が私たちのうちに住み、私たちにその悟りを与えてください。またイエス様が語ろうとする真理を、またイエス様の愛を分かりやすく私たちに教えてください。そして教えられた私たちが悟って、私たちがこの1週間この世に出て行って、イエス様とはどんなお方か、私に何をしてくださったか証しするものでありますように助け導いてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして399番を賛美します。399番です。
I'm not afraid.
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は申命記6章4節から9節です。申命記の6章4節から9節です。申命記6章4節から9節、はじめに4節と5節を宣言いたします。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちのうちに生きて働かれるイエス様、あなたが私たちを十字架の上であがなってくださったその恵みを感謝します。私たちは買い戻されました。神の子供として死をこの世から買い戻されました。私たちは神の子として、また共同相続人として、今あなたの豊かな命の財産をいただき、そして今この主日、主をセレブレーションする日、この日私たちはあなたの与えてくださった天国の前味わいを喜び楽しみます。一人一人が賛美を捧げられました。祈りを捧げました。主よ、どうぞあなたがそれをお受け取りになり、今私たちは御言葉の恵みを豊かにいただかせてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが血潮で清め性別し、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように助けてください。一人一人を血潮で清め助けてください。御言葉の種が豊かにまかれて100倍以上実を結ばせる一人一人でありますように、今主をあなたが耕してください。始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今日は主日、主の日と、書きますね。主イエス様を、お祝いする日、主と出会う日、主を礼拝する日であり、主から恵みを豊かにいただく日です。皆さんも、こうしてここに集い、また、インターネットの回線を開いて、本当にこの主を礼拝し、主を敬うために、この主への道を開いた皆さんが豊かにイエス様と出会うことができますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。今日の、箇所はですね、ユダヤ人であれば毎日朝夕、敬虔なユダヤ人であればですね、朝夕宣言するほど大切な御言葉なんですね。敬虔なユダヤ人といっても、イスラエルという国の中においても、人口何パーセントしかいないんですけども、けれどもその敬虔なユダヤ人たちはですね、本当にこの、今日の御言葉は、この6章の4節から9節の御言葉を朝ごと夕ごとに、宣言しております。私たちはこの、テフィリン本文、本当にここを素通りすることができないんですね。テフィリン本文、そしてシェマオ本部と呼ばれているのが、今日の、この4節からの、聞きなさいイスラエル、これヘブライ語ではシェマーイスラエル、書いてあるんです。シェマオ本文、ここを本当に私たちは素通りすることはできません。私たちも本当にこのテフィリンによって、すなわち御言葉教育によって、御言葉の暗唱、これを土台とした教育機関を立てて、そして本当に、もう子供を、若者を、もう足のつま先から、頭の先に至るまで御言葉で充満した、そのような若者、そういう若者が時代を作り変えるんですね。ダニエルがそうでした。ヨセフ、そうでした。もうどこをつついても神様しか、ヨセフの口から出てきませんでした。本当にもう頭の先からどこを、切ってもイエス様、御言葉、それしか出てこないような若者を主は今求めておられる。そしてその若者が出て現れたならば、その人を通して時代を作り変え、本当に神様の栄光をこの時代にもたらす栄光の器として用いられる、その若者を育成する教育機関を立てようというのが、この天聖エクレシアのビジョンなんですね。本当に御言葉によって、知恵、 また知識が、また能力が研ぎ澄まされていくんです。どのように研ぎ澄まされていくのか、ね、今日の箇所を通して見ていきたいんですけども、本当にこの御言葉によって研ぎ澄まされた彼らを通して、この時代の政治、経済、文化、教育においてリーダーシップを獲得して、そして本当にこの時代に神の国をもたらす、ね、というビジョンを、私たちは持っているゆえに、今日今一度このテフィリンについて、ね、テフィリン教育のその根幹を今一度確認したいと思います。今回の箇所、テフィリン本文は合計4つあるんですけども、そのうちの第3番目、それが、今日のこの申命記6章の4節から、ね、9節のところです。そこは、ね、シェマーイスラエルという、ね、重要な命令から始まります。シェマーとはどういう意味か、これ聞きなさいというふうに訳されているんですけども、でも聞きなさいだけではちょっと訳不足です。このシェマーにはどういう意味が込められているのか、このシェマー、ヘブライ語はですね、ただ単に聞くというだけでなく、本当にもう耳をかっぽじって、耳を傾けて心して聞きなさい、意識をフル稼働させて聞き、そして言葉を一つも漏らさずに聞け、そして聞いたのであるならば、ひとたびその聞いたのであるならば、その聞いた内容がたとえ何であったとしても、それに従順する志も伴いながら聞きなさいという意味があり、そして、ね、従順という意味もあるんですね。服従、ね、服従する、そういう意味もこのシェマには、ね、あるんです。ですから本当にこの御言葉に従順しようという意思を持ってフル稼働させながら聞き入る、これがシェマーなんですね。
あのね、神様の言葉を私たちが聞いた時に、神様が私たちに要求するものってありますよね。その要求するものだけに皆さんがね、目を留めてしまうと、なんかね、いつも言われてばかりね、でっていうことになっちゃう。どういうことかって言ったらね、神様は私たちこう言ってるんですよ。言ったのは私だ、聖書の御言葉言ったのは私だ、ね、それを聞いて信じて行うのはあなただ。その信仰を時にかなった恵みとして、あなたの人生に必要な時に私が実体化するのは私の責任だって言ってるんです。テフィリンなんで必要かって言ったらね、テフィリンしたことによって、テフィリンしたことによって暗唱するという意味ではないんですね。皆さんね、テフィリンについて本当にみんな間違っているような気がするんですよ。テフィリンを皆さんにね、もうちゃんと覚えていただくために、50回とか100回とか、ね、200回とか300回とか、そういうふうに私たちは言います。それはなぜかと言いますと、皆さんがテピリンをするときに、そのテピリンする言葉をね、これは神の言葉であり、私が心してしかっと受け入れて、そして私の心の蔵の中にね、置いておけば、今度はこの御言葉が私の人生に必要なときに出てきてってどういう意味かって言ったらね、思い出す。自分がテピリンした言葉をね、いろんなのテピリンしてるじゃない。なのにある見事はふっと思い出すんですよ。これがどういう意味かって言ったらね、自分の心の蔵の中に入れておいたその見事葉がまだ再び出てきたということなんですけど、入れ込む時と出てきた時の違いがあります。入れ込む時は私たちの信仰で入れ込む、信仰でテピリンして、これイエス様の御言葉だから私の心の蔵に入れとこう、そうすればこの御言葉がね、私の必要な時に、私の必要な時にこの蔵から出てきて、この御言葉が言わんとしているその世界を編み出してくださる。それを信仰として持ってテピリンをするんですね。だから皆さんがテピリンするときにこう思えばいいんですよ。この御言葉はイエス様だ、このイエス様というお方を信仰してしっかりと覚えて、そして心の蔵に入れよう。これは私たちがすること。そして 心の蔵に入った御言葉がご自身の意思で私たちの必要な時に私たちの前に現れるんですね。その時に起きる現象が何かって言ったらね、現れるって言ってね、イエス様が現れたじゃないです。違うよ。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は神なんですね。だからその神である言葉をこのね、自分の心の蔵に入れた時にね、イエス様が現れる時はいつは現れるかって言ったらね、いくつかのパターンがあるんですけれど、一番多いパターンは思い出すということなんです。自分が覚えた言葉をふっと思い出した時に、皆さん、あ、この言葉が今私のこの現実の世界でこの言葉のあり方をなそうとして今現れたということで、主を感謝します、主を感謝します。そうすればもう万事 OK なんですよ。なんでユダヤ人がね、わずかばかりでありながら全世界を牛耳っているかって言ったらね、ユダヤ人が何もね、あのね、視聴覚教育必要だよ。マスクをしてから、はい。あのね、私がね、信じなさい。信じなさい。親が言うんだから信じなさい。これでユダヤ人が信じたと思う？違うよ。信じなさい。信じなさい。親が言うんだから信じなさい。逃げるんじゃない、信じなさい。ね？こうやってね、力ずくで信じなさいっつってユダヤ人の子供が信じたと思いますか？違います。ユダヤ人の家はおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子供、大体3世代が一緒なんですよ。この3世代が一緒なんですけれど、お父さんが信じたのは自分のお父さんお母さんの世代でね、信じてやっていることが実体化されるのを見て信じたんです。孫が信じたのは、おじいちゃんおばあちゃんがね、テピリンしてテピリンした言葉を思い出した時にそれを企画通り行う、それによって実生活の中でね、その御言葉が編み出す世界が現れる、祝福が現れる、癒しが現れる、解決が現れるということを見たから信じてる。ユダヤ人はね、孫であるとどうなるかって言ったらね、じいちゃんばあちゃん、お父さんお母さんの信じた信仰によって報われるあり方を見ていて孫は信じるんですよ。何にも力ずくでね、信じなさい、聞けないのか親のことじゃない。じゃあそしたらユダヤ人の信仰のあり方はどうだったか。御言葉が与えられました。テピリンした御言葉をふっと思い出したり、テピリンした御言葉をこう実践しなければならない現実が現れたりした時に、その御言葉はその人の歩み方を教えるんですよ、ね、言ってはならないって言った時にへこますんです、引っ込ますんです、ね、言ってはならない。そしたらどうなるか、言ってはならないに基づいてへこましたもの、引っ込んだもの、それに対して主の報いがその都度あるわけなんです、ね、だから主がね、これこれをしなさい、御言葉で教えてこれこれをしなさいって言った時に、そのこれこれを例えばの話、じゃあ 愛子さんのところに行って、ね、日頃の親切に感謝をしなさい。じゃないと恩知らずだよ。恩知らずっていう言葉が与えられた時には、私が恩をいただいてからね、恩知らずにしているのはないかなって思い出して、その恩知らずにしていたことを思い出したとするならばね、そこに行ってしっかり感謝をするんです。コエン先生にプレゼントをするともう大変だっつってた。どういうことかっつったらね、プレゼントしたら年に何回がこう彼らはあの挨拶のあのハガキを送るんですけど、その挨拶のハガキにそのプレゼントしたことをもうこと細かく感謝して、そしてその時プレゼントしていただいたのをこういうに使ってるよ、今もうちのここにあるよ、それを見るたびにあなたのことを思い出して主に感謝してお祈りしてますよ。あまりにもそれをねこと細かくやるので、あのプレゼントした人がねちょっと気がめいるぐらい挨拶をしているということでした。どういうことかっつったらね、御言葉が言っている歩み方のこの企画通りのことを私たちがするわけなんですね。そうするとするまでは私がすること、したことを主を尊重したこと、そして主を信頼してしたということとして主は受け取るんです。あなたは私の言葉を信頼してるんだね、だからこれをそのまんまね実践したんだね。それを主が受け取って何をするかって言ったらね、その人に必要なね、その人にして、例えばの話ね、偽りを言ってはならない、嘘ついちゃいけないっていうことで、それで嘘つこうとしたんだけどへこましてねしなかったということで、嘘をつかなかったことによって主が報いるのはいろんな形があるの。その人の経済状況が悪いんだったら経済を報いてくださる。その人の人間関係が悪いんだったら人間関係の回復を報いてくださる。その人のあれが悪いんだったらその時にあれを直してくださる。主が言った言葉、自分に与えられて思い出した言葉に対して何もね、もう端から端まで皆さん全部守りなさいとは言っていないんです。思い出したことをしなさい。そうすれば主はね、あなたが思い出してね、御言葉の企画に沿って知ったならば、私はね、あなたに必要なことを私がしますよ。でその恩恵をほどほどく受けているのがユダヤ人なんです。
はい。
いい？だからやったことというのが、ね、私が A をやったとしても私に必要のが Z であるんだったら主は Z で報いてください、ね、今私はもう本当に大変なのに、ね、これをやめたところでこれ解決されるのというのが私たちの考え方なんですよ。ということなんだけど、神様は私たちの信仰を受け取ってくださって、私たちに必要なもので報いてくださる。これが神様なんです。テピリン絶対やってください。やり方として皆さんに教えます。1回、最低1回はね、自分が見ないでね、言えるようにテピリンしてください。そうするとそのテピリンしたね、テピリンしたのがここからきちんと覚えられたもの、信仰を持ってきちんと覚えられたもの、イエス様の御言葉を心の中の蔵に収めようという思いできちんと覚えたものというのはここからここに降りていくんです。ここに降りていて、ここをね蔵って言うんです。蔵ね、この蔵の中に入った御言葉が私を助けなければならない時に思い出すという形で現れたり、 御言葉を聞いていた時にある言葉だけがボーンと来て現れたり、じゃなかったら誰かからハガキが来たんだけど、ハガキに御言葉が書いてあって見た時にすっごくはぁって、そういう形で現れるんですよ。聞けイスラエルと言ってますね。イスラエル、誰を処しているか、私と皆さんなんです。イスラエルとは何かっつったらね、新しくね命名された私たちの名前なんです。聞けイスラエル、ね、主はイスラエルと命名された私たちにこれを言っているんですけれど、この私たちがね、聞けイスラエルとしてすぐ聞いてすぐ行動に移すならばどうなるかって言ったら、主もすぐ行動に移す、ね、聞いて行動に移しました。こうやって聞いて行動に移しました、主が答えてくださいました、聞いて行動に移しました、主が答えてくださいました、聞いてこと主が答えて、どういうことかって言ったらね、私たちの聞いて行動に移すということのスピード、そのスピードに合わせて主はもっと早く動いてくださる。これが主がなさる技なんですよ。イエス様に会って御言葉を覚えるときにこう思ってください。イエス様を住まわせる、覚えるということによって、その覚えた御言葉が心の蔵に入った途端に、これはね文字ではなくあの方を住まわしたということになって、住まわした、住まわしたね、イエス様を住まわした、イエス様を住まわすと、住まわされているこの方がどうなっているかって言ったら、私の人生の必要な時にご自身の現れの時を決めて、そして住まわした御言葉がね、イエス様がね思い出す形で現れるね、そして誰かが宣言した御言葉でね、ドンと私に衝撃を与えて現れるというのが、私たちが手ピリにしなければならない理由なんですね。ユダヤ人は、手ピリにしているユダヤ人は本当に少ないですということなんですけれど、この手ピリにしているユダヤ人のね、手ピリン通りのね、企画されたこの生き方によって、生き方によってどうなってるかって言ったらね、彼らはイスラエル以外の国においてね、首相や大統領にはなっていないものの、首相や大統領に影響力を及ぼすね、その力を持っているんです。今回ウクライナのその戦争にね、もう困った時にウクライナの大統領がイスラエルにお願いしましたよね、私たちを助けてください。なんで、なんで助けてくださいって言うんですか。イスラエルがウクライナを助けようと思ったら、アメリカの大統領を動かすことができるからです。なんでアメリカの大統領を動かすことができるの。アメリカのね、政治、全世界の政治にはね、政治献金というのが必要なんです。政治献金、ユダヤ人の政治献金がなかったら政治家は成り立たない、ね、なんでウクライナの大統領がイスラエルに、イスラエルのね、心が自分たちに向いてくれればね、アメリカの心が自分たちに向くね、ヨーロッパの心が自分たちに向くということを分かっているからなんですよ。あらゆる面において力あるものになった。そしてね、聖書を見ると一人がね、100人分の力を持ってるとか書いてあるんです。私はもっとだと思う、もっとだと思います。 なんでそうなったの、なんでそうなったの、御言葉の企画通りね、全世界でそのまんま生きてるイエス様抜く抜かしてだよ、旧約の企画された通りに生きているユダヤ人が全世界の人の中でいるからです。だからどうなってるかっつったらね、政治経済文化教育、自分たちが政治家いないそういう中においても政治を動かすことができる、文化を動かすことができる、全部動かすことができるんですよ。なぜ、彼らに与えてくださった力がすごすぎて。あのね、通常の祝福を受けたってちょっとボーナス上がった、彼らが受けてる祝福はそんなもんじゃない、ね、全世界の富のもうほとんどと言えるものを持っているんですよ、ね、イエス様に会って、ね、生き証人なんです彼ら。その通り生きたらこうなったよというのをね、生き証人として私たちの前に置いてくださっているの。彼らにはイエス様の名前がない、ね、旧約の掟しかないんです。それだけでも彼らがそうなったという、旧約の言葉に私の名によって祈れない、私の名によって祈れ天の道が報いてくださる、私が実行するって旧約にはないです。旧約には意識と、ね、儀式と規定しかなかった。そのね、儀式と規定だけ、それをねやっていて彼らが幸いであるということなんだけど、今ね、旧約のあの神殿が滅ぼされてから儀式ないね、規定だけがあるんですよ。なのにその規定を守った人に与えられている全世界のあらゆる自由、政治経済文化教育、ね、それを自由にできる力、それを儀式もなくなって規定しかない彼らが、規定を守ったら全部それが彼らのものになったということなんです。だから御言葉を守るということにはね、何も守りなさいというこのね、あのちょっと重たいなじゃなくて、守りなさいにはね、必ず守ったことへの報いがあるから、報いを与えたいから守りなさいって言ってるんです。勉強したらね、勉強したら100点取ったら今度ディズニーランド連れていくよ。ディズニーランド行きたいの今、アーメンした。あれはまあ、あれはまあ、ちょっと行けないね。あれはまあ、もっと大きいの。小さい声でディズニーランド行きたいね。だって、ちょっとだけ、ちょっとだけだって。あいやあ、いやいや、子供たち連れて行くんですあなたじゃなくて
団体で行きます。
団体でね、びっくりしたゾロゾロを連れて行くんです。
団体で、
はい、団体でね、はい、あーびっくりしたいいですか。神様はね、私たちに無理強いして重荷を負わせるためにこれこれをしなさいって言ってる、ね、これこれをしなさいというのは報いを与えたいからなんです。これこれをしあなたが知ったら私これこれあげたいんだよって、ね、そのために私たちに主がね、覚えなさい、聞きなさいって言ってるんですね。聞けイスラエル、その言葉、その言葉ね、 耳をかっぽじて聞きなさいって、積極的に聞きなさいとかね。で、それが覚える段階で言っていることなんですよ。しっかり聞いてね、もう一文字も間違えずに覚える。神様の言葉だからね、覚える。そして次のこの覚えたもの、それをね、この刻みなさいという言葉が出てくるんですよ。刻みなさいという言葉は何を意味するかって言ったらね、覚えた言葉を思い出したんだったら、実行したことによって御言葉のあり方を彫刻しなさい。いい？覚えた御言葉はね、耳をかっぽじてね、本気になって、それでしっかり聞いて覚えなさいって言ったの。次はね、刻みなさいという言葉が書いてあるんだけど、これ彫刻するっていう意味ね。で、彫刻するというのは、のみを当てて形を作ることでしょ、っていうことだから、御言葉による保証を受けて神様から祝福されたいんだったら、皆さんは何をするかって言ったらね、言った御言葉がね、右って言った時に、右行ったことによって彫刻するの、右を。左を言ったことによって彫刻するの。ね。言葉の桑を持って輝かしなさいって言ったの。そしたら言葉の桑で輝かしたね、ことが輝かしたら、その輝かされたそのありさま、それが彫刻されたって。そうすると彫刻された分に対してね、主が今度私はあなたの生活を彫刻するよって。いいじゃない、いいじゃない。今度あなたが私を彫刻してくれたのね。ね、行けイスラエルって言っただけだよ。なのに主は何を彫刻するかって言ったらね、今私にとって彫刻しなければならないことを主が彫刻してくださる。だから御言葉をね、皆さんね、守ることによって、これ何の利益があるの、ご利益があるの。守ること、それによって私の人生において一番必要なね、あり方とご利益がそこにある。主が私たちにね、これこれをしなさいって言ってる時は覚えてください。主が私たちに知ってあげたいことがあるんです。知ってあげたいことがあるんですよ。だからこれこれをしなさい、あれ、イエス様、私になんかしね、してあげたいことがあるんだ。この信仰がもし皆さんが持っているとしたらね、こんな素晴らしい信仰ないの。見言葉を思い出しました、あれ、イエス様、なんか知ってあげたいことがあるんだ。この信仰がねあったら、皆さんの信仰はね、世界一ピカイチだ。だから死なさいは重荷じゃない。死なさいはね、イエス様を尊重するかどうかを確認する。尊重してやっていることをね、行動したことを見て、ああ、あなたは彫刻したのねって、この言葉をね、その後は主は私たちの実生活を彫刻してくださるんですよ。信じますか？だから御言葉をね、しっかり一回は間違えないで覚えてください。一回は間違えないで覚えたとだ、覚えたよね、覚えた時に主よ、この時この言葉が主になる。その前までは文字だよ。心して覚えて一回ちゃんとできた、その時にこの御言葉はあの方になるの、あの方になる。そして心のね、蔵に入って、それからはね、タイミングを測るんですよ。こうやっていつ出ていこうかなって、一番ぴったしの時に出ていこう、そして彫刻してあげようということなんですよ。ヤコブね、イスラエルと称された人、この人もともとの名前ヤコブだった。 彼ね、テピリンしたんだけど、テピリンした言葉忘れたの。兄を、お父さんも兄も騙してね、長子の分を取るでしょ。バレて殺されそうになったから、お母さんが早く逃げてって、私のね実家の方にって言って、実家の方に逃げていきました。そこでもうおじいにもう踏んだり蹴ったりやられるんです。そしてもうこれ以上無理だと思った時に、神様があなたの生まれ故郷に帰りなさいって言って帰るんですね。帰るんだけど、このあなたの生まれ故郷に帰りなさいというのは、神様はなんで言ったかって言ったらね、彼がそのおじいのところに行く前に、あの石枕の事件が起きる、ね、おじいのところに行く前に野原で一晩石枕して寝てる時に、神様のね御使いが上り下りするのを見るんですよ。そしてそこで彼は請願をするの。私が今こういうね、木の実木のままで逃げていくということなんだけど、私を無事にこの地に戻してくださったら、私はあなたにこれこれをしますって言ったんですよ。そんでおじのところに行きました。そして無事に戻る時になって、主は戻れてたんですよ。誰が覚えていた？主が覚えていたんですよ。彼は覚えてない。私たちも同じだ。神様に請願をする、これこれをしますということで、自分は覚えてない時がある。でも神様は覚えてるんです。覚えていて彼を返してくださったということなんだけど、神様はね、さっき私が御言葉は現れる時に何かしたいから現れるって言ったでしょ。父のところに帰りなさいって言ったのはね、父のところに帰ってもいい状況を主が全部作るということに帰りなさいって言ったんですよ。でも自分がね、主が戻してくださるんだったらって、主が戻れって言ったんだから、もう保証を得ているんだけど、自分が一番最初に請願した言葉を忘れている。忘れてね、何をしてるかって言ったらね、もう行ったのは来たのは来たんだけど、兄が怖くて怖くてもうしょうがない。もう見事勉強してるからね、今も全部見えちゃう。シュー、シュー、シューってこうやってやってる。そしたらね、はたいて私を、主よ主よ答えてください、答えてください、もう答えたよって言ってんの。主がね、主よ主よ
もう答えた。
それでもね、言うこと聞かないの。でね、そんであまりにもあまりにもね、あまりにもあまりにも話せっつってるのに話さないんですよ。それで私ね、ここですごい面白いことがあったの。何があったかっつったらね、もう日が昇ってヤコブが話さないので、主はね、早く話せって言っている。その場面を見てね、え、私たちの神様トラキュラ、なんで日が昇ったら話せって言ってるんだろうね。どういうことかって言ったらね、タイマーシックス、スペースアシックス、主が用意した時間があるんですね。その空間があるんですね。この時間にこの空間、この時間にこの場所でやりたいということがあるのに、ずっと話さないから早く話せって言ってるんですよ。主は早くエサオに行かなきゃいけない、お前のね命を狙っているエサオに行かなきゃいけないから話してくれって言ってるんですよね。だけどこれを話さないから何をしたかって言ったらね、痛い足が打たれて痛いので手を離したんですよ。痛いって。なんで主は何かをするときにね、この時間この場所でっていうのを決めてるんです。だからエサオがね、この時間この場所で、ヤコブがこの時間この場所で、それで成立するわけなんですね。なのにエサオはもうこうやって来るんです、馬に乗って。なのにこれは行こうとしないで助けてくださいって言ってるから、 桃を打つんですね。そして痛いっつってね、足をかばった、ね、帰るタイミング、はいどうぞ、ね、それでその時に打たれたことによって、ね、ヤコブはびっこを引くようになって、で足が折れたので痛いよね、足が折れたので痛いから行くんだけど、痛くても痛くて痛くてたまらないから這うんですよ。向こうからね、エサオが見たら風の頼りであのおじいにこっぴどくやられているということを聞いてて、あいつは悪いやつだから当然だと思っていたんだけどね、今度来る姿を見たらこっぴどくやられただけじゃなくてね、もう足も使えない、そういう状況で張って南北歩いては張って、南北歩いては張って、そういう状況なんですよね。エサオから見れば南北歩いてお辞儀して、南北歩いてお辞儀して、南北歩いてお辞儀して、痛いから泣く、怖いから泣く、そういう状況によってね、エサオはね、彼をもうすっきり許すようになったんですね。主はどれだけすごいかって言ったらね、エサオにすごい祝福を与えるんですよ。ヤコブを手出さないように、あいつがね、長子としての分をあえて騙して取ったつもりなんだけど、祝福されたのは私で、おじのところに行って苦労したのはあいつだから、やっぱ上司の、あのその祝福は私のところにあったんだと思っていたんですね。すごい祝福されたから持っていたところで、まだ帰ってきた様を見たら、何歩歩いてはひれ伏して、何歩歩いてはひれ伏してということだから、たくさんあって惨めな様を見た時にね、かわいそうと思うようになって、後腐れのない、ね、和解が成立しました。どうやって？ヤコブが石枕をしていた時に、神の御使いが、ね、上り下りするのを見て、ああここが神様のいる場所だっつって誓願をしたんですよ。テピリン、ね、誓願をしていたんだけど、でも見て、ここだけだったのかな、ここに入れてないから忘れていた、ね、その時ここにちょっとあったのかな、でも忘れたんです、忘れたんだけど、ね、その自分が、彼が誓願した言葉が一番長寿しなければならない時に主が現れたんです。だから私たちにもどういう神様かっつったら、私たちが主を信頼して望みをかけていると、望みをかけて宣言したこのテピリンした言葉、それがね現れた時というのは、主はねぴったしのタイミングを計って現れる、絶対になるように現れるということをしっかりと覚えて、テピリンにはご利益がある、テピリンには保証がある、テピリンには主の現れがあるということを信じて、この今までテピリンした言葉を本当に自分の中に入っているのかなって確認して、そしてイエス様からこのテピリンによるこの祝福にしっかり預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ではちょっとざらっとですね、あの今日のメッセージ、ちょうどあのメッセージ概要、あの、まあ、これそのまま読めば、まあ、今日のメッセージ、あの伝えたいことが大体、ね、分かりますので、ちょっと、まあ、4節まではやったんですけど、ね、じゃあ5節以降のところ、ね、この上の方に、ね、さらに5節には、ね、あの下線が引いている下のところにありますので、ここからちょっとそのまま読んでいきたいと思います。さらに5節には、全身全霊をもって主を愛することが命令されている。それでは一体主を愛するとは具体的にどうすることだろう。 私たちはなんとなく漠然とこれが主を愛することだと根拠なしに行動してしまいがちであるが、ユダヤ人はその点御言葉の根拠を置いているので正確である。では神を愛する手段とは正確にどうすることだろうか。その答えは続く6から9節であり、彼らは6から9節に記されている神を愛する手段を2500年前から今に至るまで忠実に実践してきた。それで彼らは祝福されたのだ。6節には主の御言葉を刻み込みなさいとあるが、原意は御言葉を溢れるばかりに存在させよである。御言葉をテフィリンしたなら、家にいる時も会社にいる時もバカンス中でも心に刻まれた御言葉が常に心からあふれ行動として流れていくため、何をするにも御言葉に沿った祝福の法則通り自動的に躊躇なく行い、呪いの法則を自動的に躊躇なく排除しながら生きる、なんと祝福された生き方だろうか。7節には御言葉を子供たちによく教え込むかっこシャナンかっこ閉じことが命じられている。シャナンとは飲みなどでコツコツ彫刻すること、つまり御言葉をテフィリンかっこ暗唱閉じかっこすることは、芸術家が荒削りの木をのみで彫刻し、意味ないものに意味を与え、価値がないものに尊い価値あるものへと掘り込んでいくように、御言葉を何度も反復宣言することによってその子から愚かないらない性質がそぎ落とされ、誠のアーティストであられる主が本来付与された素晴らしい賜物をその子に浮き上がらせ、素晴らしい性質を表していくのだ。さらに家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさいと命じられているが、それは論じ合うことである。彼らはその御言葉を守ってきたゆえに、小さい頃から論じ合いディペードする癖をつけてきたので、会話を聞いて理解する能力や意思疎通能力、説得力や交渉力が高い。また8から9節では御言葉をあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとしなさいと命じられているが、これは現在もテフィリンという箱を手や額に結びつけながら御言葉暗唱の祈りをする形で守られている。また家の入り口の柱と門戸に私の命令を書き記しなさいという命令は、家の入り口の柱や門にメズーザという御言葉の箱を打ち付けることで実践している。しかし大事なことは、御言葉の箱といったものではなく、御言葉の内容を自分の生活や生き様にそのまま実体化することである。このように彼らは体や行動、家や生活全般において神の言葉を打ち付け結びつけ、御言葉の命令の制限の中で生き続けている。その制限こそが彼らを守る防護壁となり、祝福をもたらしているのだ。こうして神の言葉が入った子供は脳が祝福され、非常に短時間で多くのことを学ぶことができる。ユダヤ人学校は午前中はもっぱら御言葉をテフィリンし、昼の3時間ほどを昼食後の3時間ほどを世の学校と同じ一般教育を学ぶ。彼らは入っている御言葉ゆえに知恵知識が祝福されているので、世の普通の学校で学んでいる同年代の子どもたちに比べ、一般教育をだけを学ぶ時間がはるかに少ないにもかかわらず、はるかに優れた成績を出している。実際アメリカの名門大学に入学する若者はユダヤ人であるパーセンテージが大きい、4割です。申命記6章4節から9節の御言葉を守る人には10節以降の祝福が約束されている。すなわち自分で建てていない良いものが満ちた町々や家々、 掘らなかった掘り井戸、自分で植えなかったブドウ畑やオリーブ畑を得て食べて満ち足りるという祝福である。私たちも新旧約の御言葉を暗唱し、ユダヤ人以上にそれらの祝福を受け、栄光の次世代を育て上げ、主の栄光を全世界と伝播していく私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
彼らはテピリに知った御言葉を、ね、暗唱してから折らせたんですよ。折らせたんです、ね、ここに折らせると、折らせた御言葉であられる主は、私の人生に一番必要な時に思い出すという形で現れます。その時に御言葉が右つった時に右行くんです。そしたら右行ったことを主はね、あなたは私を信じて尊重したと、ね、リスペクトした。その信じて尊重したリスペクトした分、ね、そこに私が報いようということで、私たちを報いなければならないことを報いてくださるということなんですね。だから御言葉は暗唱して、そしてしっかり暗唱ができた時は住まわせる、折らせる、思い出した時は報いてくださるチャンス、それをしっかりと覚えて折らせる皆さん、思い出した時には、ああ主が報いてくださるために現れたと、それを認識してください。御言葉を思い出したじゃない、主が私を報いてくださるために現れたと信じてください。そして御言葉が要求していることを実践してください。そしたらあとは主の手番なんですよ。主がするんですよ。じゃあテピリにしてイエス様を住まわせる、そして現れたら、あ、主が現れたと、それを認識して、その御言葉の寸法通り歩み、素晴らしい報いに預かって、この時代イエス様がいないユダヤ人が受けているその祝福に増して受ける皆さんと私でありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ではイエス様を、御言葉を暗唱しておらせることができますように、現れた時にはイエス様だとして本当に認めることができますように祈りましょう。
の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは死を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、無口を通して知識と英知とを与えられるからだ。アーメン。主よ、私たちはあなたの御言葉を探しを求めます。あなたの御言葉を心に蓄えます。そしてあなたご自身を私たちの心に蓄えて、あなたご自身を本当に至るところに、主よ、私たちはこの足の行くところ、どこにでも持ち運んでいく私たちでありますように。御言葉の成功法則が一人の中に体得し、もはや主よ失敗する世の法則、これらがどんどんと抜け去られていき、そしてただあなたの御言葉によって、主よ、この頭脳が活性化され、また祝福され、そして知性が祝福され、また知恵においても世の人の誰にも引きを取れない取らないような死を本当に祝福されたものでありますように。人々が世に勝利し、また世悪はサタンをむしろ分取り返し、そして本当に人々がさらに多くの人々を救っていくものでありますように。多くを獲得しますように。御言葉の知恵によって死を豊かに、この地の生活が豊かにされていく一人一人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美259番を賛美して、そのうちに、幸せと成功の宣言文を宣言します。259番を賛美します。皆さんで幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、
不正を行う者に対して
妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ちしています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって結婚的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御手は報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。イエス様、本当にこの一人一人があなたの宮において捧げました。主を心尽くしを持って本当にあなたに仕え、あなたを愛し、あなたに期待するゆえに捧げられた一人一人に、主をあなたが応えてくださるように、一人一人の思い願い、イエス様の名前によって祈った、イエス様に願った、その一つ一つの願いがあなたが主を本当に受け取ってくださり、一人一人に最善の道を豊かに備えてくださるように、将来と希望の計画をあなたが約束されていることを覚えます。主を本当にこの一人一人があなたの御言葉に従うことによって、それらを豊かに獲得していきます強いに、主を本当にそれらを邪魔しているもの、それらを私たちの中から取り除いてください。本当にこの将来と希望の計画をあなたが主を望んで願っておられるにもかかわらず、その祝福の法則から外れて、主を 恐れていくことはないように、しっかりと御言葉の法則の中でしっかりとあなたに捉えられ、またあなたを捉えつつ主を歩んでいく一人一人でありますように。主を、新しい1週間が始まりました。この1週間本当に豊かな実りを見逃す1週間でありますように。世においては御言葉によって勝利し、イエス様にあって歩み、そしてイエス様から豊かな恵み祝福をいただく一人一人でありますように。主をどうか若者たちが本当に御言葉に主を味付けられた若者たちでありますように、また御言葉を中心とした家庭を築き上げる、その幸いな結婚をすることができますように、主を本当にそのような御言葉を中心をする栄光の伴侶を若者たちに与え、栄光の主を結婚し、栄光の子供を産めよう、増えよう、地に道をして、そして主を本当に御言葉の子供たちをこの世にたくさんたくさん主を増やしていく一人一人でありますように、その働きができますように、また大人たちが本当にそのような主をサポートが豊かにできますように、主をテュリンインターナショナルアカデミーを祝福してください。これから大いに主を必要を満たし、人を集め、経済を集め、そして本当にあなたがここだと示されるところへと導いてくださり、そしてそこによって本当に今日いただいたこの恵みの御言葉のテフィリの主を豊かに主を教えていくことができますように、テフィリに味付けられた文化活動ができますように、テフィリに味付けられた人材育成できますように、主をどうか祝福し導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その地に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが御前で祈る時をしばし持ちたいと思います。